メッセージは、邪悪で汚れたことにいいねをする者たちの中でと題しまして、ローマ人への手紙1章21節から32節です。まずはじめに24節25節をお読みいたします。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。今日も御言葉をいただきます。不義に対して、汚れた価値観に対して、主がはっきりと警告をされているそのことを知り、御言葉にしっかりと立ち、正しいことにいいねをする私たち世の光でありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は神であられるお方、王の王であられるお方にもかかわらず、私たちのために身代わりの死を十字架の上で、あのむごい十字架刑の上で、恥ずかしくて痛くて辛いあの十字架の上に、神の子であられる、王の王であられるお方が十字架につけられてくださいました。皆さんの身代わりのゆえです。この素晴らしい主イエス様の皆を今も褒めたたえたいと思います。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。褒めたたえても褒めたたえてもなお足りない、あなたに栄光を捧げてもなお足りないお方、今日あなたを今礼拝できるこの恵みを我らは喜び楽しみ踊ります。主よ、あなたを褒めたたえます。どうか御言葉であられるあなたが今豊かに語られますように、どうか御霊が私たちを支配してくださいますように、父なる神様が豊かに栄光をお受け取りになられますように、どうかこれからの全てを支配してください。全てを御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。誠に天の父なる神様こそ褒めたたえられるべきお方です。なぜなら神様は全てのものを創造され、永遠の前からすでに私たちのことをよく知り、よく愛し、そして私たちに最高のものを与えようとしてご計画を立てておられたゆえです。私たちをキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。
アメン。
この神様こそ誠に褒めたたえられるべきお方です。
アメン。
で、この神様を神様として崇めるのが、まあ、いわゆるクリスチャンではあるんですけども、しかしこの神様を神として崇めない人たちがおります。もう天においても地においても、あるいはこの人間の体一つをとっても、神様の栄光が豊かに現れているにもかかわらず、その神様に対して感謝もしない、崇めもしない、でますます邪悪で、ね、汚れた性質をその身に帯びていく、そのような人々が、ね、はびこっているのが現状ではあるんですけども、しかし中には、ね、そのような邪悪な人々の中で被害を受けながら、ね、本当は神様に喜ばれる生き方をしたい、本当はもっともっと真理を知りたいけれども、誰も伝えてくれない、そのような中で苦しんでいる人々の叫び、ね、それが、ね、先週、ね、遊女ラハブの話から見ましたけれども、神様はそんな人々を しっかりと見ておられ、その志を天遥か彼方から読み取っておられて、そしてその人に助けを与えてくださるのが神様の御心でした。でソドムゴモラの町の中においても、ね、義人ロトのその嘆き叫びを、ね、それを神様ご存知で、義人ロトがその邪悪な町ソドムゴモラの人々が受けるべき刑罰を受けないように、ね、もうしっかりとあらかじめ、そのように計らってくださいましたね。神様は、ね、悪人と義人とが一緒に、ね、悪人の受けるべき刑罰を受けることないようにと取り計らってくださるんです。でこの、ね、神様は聞いておられます、見ておられます、一人一人を、ね、皆さん一人一人を見て聞いておられます。そしてこの遊女ラハブ、ね、先週見ましたけども、彼女のように本当に主に立ち返りたいと願っている志があり、そして実際に福音を聞いたならば、神様に立ち返る人を神様はですね、その滅びの中からピックアップして引っ張って救いの方へと、ね、神の御国へと、遊女ラハブは本当に栄光の家系と導き入れられましたね。
あのね、遊女ラハブと今ロットのことが出てきましたよね。遊女ラハブは自分の信じる信仰を貫くために自分の命を差したぜ。その当時のイエス・キリストに反対する国、民に対して命を差し出したんですよ。そしたら彼女はその値を報われて、どうなったかといったら栄光の家庭の、ね、家系の女になったんですよ。遊女ラハブですよ。栄光の家系の女だよ。漏れることがない。ね、漏れることがないんですよ。主は報いてあげるっていうことを、あのことを私たちに宣言しておられるんですけど、この報いるというのが何も、私たちイエス・キリストにあって生きた人たちをね、満たしてくださるために良い報いというだけを報いとは言わない。悪人が受けるべきね、その主がこう悪人の悔い改めるまで待ったをかけてくださった、待ったをかけてくださった、このあらゆることのね、そのもう主の待ったがもうここまでっていうことによって、バーッとその悪人の悪の報いが、待ったをされていた報いがバーッといっちゃうんですね。鬼人ロットと書いてあるんですけど、鬼人ロットはなんで鬼人になったんですか、ね、本当にこれ私たちの贖いとすごい関係があるんですよ。何もしていないのに私たちは贖われた、ね、そして悔いて改めて、そしてキッとされたんですよ。口で告白して、ロット、ね、ロットはあの町に住んでいながら、ね、その町のありさまを見て嘆いたことはありありますけれど、そのありさまを見てやってはいけないということとして声を発したことはないんですよ。最後、天使たちが来た時に、御使いが来た時に、一度だけね、そういうことを言いましたよね。でも、彼が解決に至ろうとした、その方法というのは、まだ罪で罪を報いるような方法でした。自分の何の罪もない娘を、ね、差し出すから。だから、うちに入ってきたお客さんには、お客さんだけは勘弁してくれと。ね、その罪に対して罪が喜ぶようなことをこう差し出して、そして何とか解決しようと図らっていたんです。そしてこのロットがなんで救われたかっつったら、ね、アブラハムのゆえでしょ。アブラハムのゆえに彼は鬼人というこの称号、そしてアブラハムの取りなし祈りのゆえに生かされた、その御使いたちを生かそうとしていたね、その行いのゆえにこの鬼人ということをいただくようになったんですけど、もしこれアブラハムの 取りなしがなかったら、見つかりは行かなかった、彼の家には寄らなかった。そしたら彼は果たして鬼人と言えるようなね、そういう結末に至ったんでしょうか。取りなし祈りものすごく大事なんですよ。皆さんの取りなし祈ったことによってね、見つかりがある人のところに使わされて、そしてその見つかりを見た時に昔の主を恐れ敬っていた時代を思い出し、そしてその見つかりを尊ぶ、敬う、そういうね、信仰による行為が芽生えるかもしれないということですので、私たちは本当に取りなし祈ること、これが必要だと思います。ロットのことでね、すごい複雑な私思いをしますよ。で、なんで複雑な思いをするかしたら、ですね、昨日ちょっとある方から聞いた話なんですけど、もうすごいおぞましい病気がね、今ちょっと流行っている。で、それも性的な乱れによってということでした。なんかそれがもう こびりついてこう離れない。で、なんでこんなになってしまったのか。要するにエイズという病気は、今日朝の礼拝でパスタ言いましたよね。ただこう接触することによっては絶対にうつることはない、やってはいけないことをしたことによって必ず、ね、傷がつき、それでエイズになってしまうということでしたよね。でもこのエイズということをね、今エイズになるようなことを今の時代の人だけがやったことかっつったら違うんですよ。ソドムのこのホモラの時もあったね。そしてローマが滅びたのは性的敗退によってなんですよ。性的に彼らは戦争してね、なんていうんですか、血を商売に、人を殺すことを商売にすると、こう精神状態がね、まともじゃないんですね。だから帰ってきた時に自分がやってきたこと、そして見てきたこと、それがもうね、もう本当に自分のこう体験したものがこう全部自分にこうなんていうんですか、映像になって帰ってきちゃうということがあるから、どうしてもそういうものを忘れたいことがあって、飲んだり食べたり踊ったり歌ったり、そして戯れたりということをする。だからローマ、戦争によって成り立った国じゃないですか。戦争によって役立ちをし、戦争によって貢ぎ物をさせ、戦争によって成り立ったこの国ですよね。だから限りなく戦争をして貢ぎ物を増やさないことには、ローマの栄光というのは成り立たないということですので、限りなくこの戦争をする。で、その中でたくさんの残酷なね、行為をしなければならない。で、そういうことがあって、それで帰ってきた人たちは自分がやったこと、そしてまだ見たこと、それがもう本当にね、もう全部自分に平和な時、何もない時にそれが帰ってくる。それでおかしくなっちゃってるから、その気を紛らわすために何をしたかって言ったら、彼らはね、お金はたくさんあって、物質はたくさんあったので、贅沢三昧、そしてパーティー三昧、それをしたんですよ。そのパーティーということで、飲めや歌えやしてるうちにね、人間としてのそのカードというものが全部脆くなってしまい、そして最終的に彼らが陥ってしまって罪を犯した。それが一人二人ではなく、もうどんどんどんどん罪を犯したことによって、それがもう一つの社会風潮になっちゃって、罪が罪じゃなくなっちゃった。で、同性愛がすごくはびこっていたんですよ、ローマは。そして ローマはそういう性的堕落、それがもう平然としてね、王様から王妃からもう下の平民に至るまで全部そういったことを飲み食いしてね、生きたゆえに自らが自分たちの力を衰退させて、そしてあの自分たちの国もろもろをね、敗北へと導いたのがこのローマなんですよ。だからこの性的堕落というのは、個人がやったら個人のこの人生がもう全部敗北してしまうんですね。これを社会風潮としてはびこってしまったら、その社会が、その国が、もろもろ、あの、全部、滅び落ちるようなことになっているんですけれど、このような罪を、犯している、このソドムとコモラに、ロット住んでたじゃないですか。なのに、彼は、このようなことをしている人たちの中で、自分はしないものの、人々に対して警告を発せなければならない。そのね、責任を彼は果たしてないんですよ。仲良く、彼らと仲良くしていたから、あの、全くの他人である彼が、彼らの中の、ね、一員、それも最も、地位が高められた長老の立場まで上り詰めた。だからもう見て見逃す、自分さえしなければいいということを、彼はそれを貫いてきたんですね。そしたらどうなったかって言ったら、あの滅びる時に、鬼人は人が滅ぼそうと思っても物が増える。アブラハムそうだよね。ロットは肥やしていたんだけど、悪人が滅びるときに自分の責任を果たしていないから、ロットが肥やしていたその財産もろもろというのは全部その土地とともに天から下ってきた硫黄と硫黄によって焼け落ちて何一つ残らなかったんですよ。同性愛をちょっと考えました。同性愛、これね、世界的に今ね、すごいあの権利を主張して、そしてこの同性愛者が権利をどんどんあの法律的に得てしまうようなことが今世界中で今はびこっています。彼らはどうやってそういう権利を獲得していたかって言ったら、巧妙に巧妙に、彼ら自身はね、いろんな本を出すんですよ。出した本をわざとあの図書館に、あの、全部、視聴する。いろんな本と一緒に。社会奉仕の一環として。恐ろしいよ。いろんな本と一緒に社会奉仕の一環として自分たちのことを美化したものを一緒にね、公然としたこの図書館に入れてしまうんですよ。それでその本を通して、絵を通して、同性愛があたかも正常かのように、美しいかのように、理解する人の魂が美しい、尊い、そこにこもっていくんですよ。それでそういうひねた、ひまがった、神に呪われたこの同性愛は正々堂々と図書館に置いてある。なのに美しく正しい人間の性、神が上を増えよう、地に満ちようと言った、この性を説いたもの。ね、それも美しく、わかりやすく、 綺麗に、小さい子供が見ても良い形のね、そういう書物というものをわざわざ制作して、そしてそれをわざわざ図書館に運んだ人がいないんです。今じゃ同性愛の本の方が権利を得ちゃって、同性愛がダメだと、正常に男女が結婚して子供が生まれるべきだとか、そういうことをことごとく説いたものだと今図書館の方が受け入れてくれない。同性愛を差別してるということで烙印が押されて、こういったことはね、本当に平然として今行われているから、だからああいう病気がはびこるようになったんだなってね。どういうことかって言ったらね、エイズとか性病っていうのは直接そういう行為に至った人がうつる病気でしょ。でもその人が食べてた器、コップ、それだけで人が病気にされちゃう、うつっちゃうというのは、これそれに色がついていたり匂いがあったりするならば気をつけるというね、対策立てられる。なのにこの人が使ったコップを使って私が飲んでも色もついてない、匂いもないということであるならば、もう私たちもう飲むしかないでしょ。こんなことあっていいですかって、もうすっごく悩ましいし、もう心が痛いね。時々思いますよ、私、かわいゆき、あなたは何者って、そこまでなんであなたが悩むのって。でも悩んでしまうからどうしようもないよね。それで主よ、そしたら私たちどうすんのって、私たちどうするの。それで答えとして与えられたのがソドムのコモラ、ロットですよ。で今日パスタがその話をしたので、もうああ私思ってたことをまだ講談で一緒に分かち合いができてよかったと思いましたね。どういうことかって言ったらね、私たちクリスチャンは罪を犯した罪人を憐れむ資格はありますよ。憐れむ資格はありますけど、罪に対して私たちが寛容であったり理解を示したり許したりの権限はないですよ。罪人を差別しないということで、その罪から立ち直れるようにね、憐れみを持って、自分が許されたものだから憐れみを持って、その人を神様の憐れみ返す、導く、その責任はありますよ。でもその人が犯した罪を、しょうがなかったね、あなたはもうそういう状況の中では誰しも罪を犯すよね、公然としたり、またこの罪に対して寛容だったりっていうことは一切しちゃいけないんですよ。なぜしちゃいけないかって言ったら、あの変なコップに手合わないためにね。イエス様もこう言いました、あなた方が神と人の前で私を認めるならば、私も神様と天使の前であなたを認めるね。これは何も天国に行った時のことじゃないんですよ。この地上で生きている時に同性愛に対して私たちは自分の立場をはっきりとして理解してはいけない、憐れむべきですよ。正しい性に戻すべきですということであっても、理解をする、寛容である、それに一票を投じるということは私たちにはない権限なんですよ。それに対して世の中の風潮が同性愛を OK してる、流れがそうだからつって、私たちもそれに乗って、あそうかそうかつってね、 乗っかってしまうとどうなるかって言ったら、それが公認化するために一票を投じた人になる。同性愛というものがね、公認化されるために一票を投じたものになる。そしたら、あの変なコップに出会ってもしょうがないでしょ。ね。でも、最初からそれに対して同性愛はダメだと。これは性を紛らわしている闇の策略だ。同性愛がそんなに正常な愛でいいものだったら、病気はびこるはずないでしょ。同性愛をしてて、ね、あれだけ人を変えながら、相手を変えながら、ね、愛という言葉をポンと置いて、あらゆる情欲をむさぼることをしないでしょ。だから、これに対して、絶対に私たちは一票投じちゃいけないんですよ。理解を示してもいけないんですよ。憐れみ、今混乱しているその性というものを取り戻すために、神の御前において、人の前で、私たちはそれを正す人なんですよ。光は闇の中に輝いている。闇は、これに打ち勝たなかった。ね。闇が勝ってない。勝つことができない。この神の法則、神の祝福の言葉、これを持って曲がっている時代に対して、良くないことをしている人たちに対して、私たちはそれをはっきりと宣言するべきなんですよ。宣言した時に、どういうことが起きるか。答えがこれだったんですよ。宣言した時に、私たちは、そういう毒を飲まなくてもね、いいように、そういう場所に私たちが行かないようになる。そういう人と一緒に飲み食いしなくてもいいように主がしてくださる。どんな毒を飲んでも害を受けることがないね。毒を飲んで害を受けることはないこともあるでしょう。でも基本的に主はね、毒を飲まないようにあらゆることを主ご自身が、私たちが正しいスタンスを持っていれば、主ご自身がそれを導いてくださいますよ。ああ、だから思いました。ああ、違うものは違うって。絶対宣言して、この災い、ロットの災いに絶対預からないようにしよう。これが結論でした。21の項目の罪が、今ずっともう3週間ぐらい皆さんに今もう主がずっと言っているんです。21のこの項目の罪ね。だから今私たちはどうするか。今週はこの21にわたるこの項目の罪、それがどのように私たちに入ってきたのかということと、これに対して私たちはどのようなスタンスを持つべきかということをしっかりと学んで、そしてこの一つ一つの項目の罪が私たちの足枷にならないように、しっかり今日主にあって学んでいきたいと思います。アメン。
天には誠の神が一人おられます。そしてこのお方の言葉、すなわち御言葉こそが真理であり、これは絶対動かされることはありません。ね、永遠の昔から永遠の未来に至るまで、今も、ね、昔も未来も、絶対にこの御言葉は動かされないんですけども、人には2種類おります。ね、でまず、ね、1種類目、A という分類に、ね、即させるとするならば、ね、その人たち、この神様の言葉に対して、ね、その言葉を喜ぶ人たちの部類、ね、これを A とします。で、B の人たちは、神様の言葉が語られた時にそれを喜ばない、それを嫌う人たち、ね、これが B の部類の人たちです。で、この、ね、A の部類の人たち、B の部類の人たち、ね、人類みんな罪を持って生まれました。ね、罪を犯します。で、A の部類の人たちはですね、この罪を犯した時に、どういう感情が湧き起こるか。 悲しむんですね。嫌だという思いが湧き起こります。けれども罪を犯さざるを得ない、そしてその罪を忌み嫌う、ね、これが A の人たちであり、そして神様の言葉を喜ぶ、ね、それを、ね、受け入れる人たちですけれども、でも B の人たちはですね、自分が罪を犯した、ね、嘘をついた、騙した、ね、そういったことに対してですね、両親の咎めないんです。悲しまない、むしろ何か、ね、してやった、ね、よくやった、ね、もっと、ね、それを巧みに鍛えよう、ね、そういうふうに思うんですね。あの牢屋の中の人たちですね、まあ、あの時はちょっとしくじって、で今ここにこうしているけれども、ね、外に出たらもっと巧妙にあれをしようこれをしようって考えている人たちが大勢いるみたいですね。その塀の中の、ね、懲りない人たちは、ね、そういう人たち、ね、まあ、B の部類ですね。罪を喜び楽しむんですね。 A の人たちは罪を悲しみ、ね、そしてそれを捨て去ろうとするんですけども、でもできない。先週の遊女ラハブはまさに、ね、A の部類の人たちでしたね。本当にこのエリコという邪悪な町の中、その価値観の中でどっぷり使って救いようがなかった。で、神の国の民について聞いた時に憧れを持った。神様はそれを、ね、天から察知して、そして二人の使いわざわざ彼女の家にピンポイントで、このエリコの、ね、何千何万の住人の中から、ね、そこに送ってくださった。本当に神様はですね、ご存知なんです。全人類を見ておられ、知っておられるんです。そして神様はそのように、A の部類の人たち、その人たちに救いの手を差し伸べるんですね。で、そしてその人たちが、福音を聞いた、御言葉を聞いた、そしてそれに立ち返ったならば、救わせてくださるんです。その中から。ね、これ、例外がないんです。ね、たとえ邪悪な町の中に、ね、もう、ほんの一人二人しかいない、A の人がいなかったら、神様はその一人二人の人を救い出すんです。ロトのように。もし全員がですね、もともと邪悪な価値観でいたけど、けれども、もう神様の言葉を聞いて、恐れをのぞいて悔い改めたら、その町全員救うんですね。
ニネベ。
ニネベの町、そうでしたね。ヨナの時代。ですから、神様、エコひいきはないんです。アブラハムの取りなし祈りで、先ほどの、ね、ソドム・ゴモラの中の、ね、わずかな義人たちを、ね、救い出されました。荒野の中において、ね、イスラエルの民の中、ね、神の民と呼ばれる人の中においても、神様の言葉に従う人々は、ね、たった二人だけだったんですけど、しかし救い出されましたね。神様にはエコひいきがないんです。で、この、まあ、先週は、その A の部類の人、この邪悪な苦しみ大きいこの世の中、うめきに満ちているこの世の中において、本当に嘆き悲しんで罪に苦しんでいる人たちに対する神様のそのね、その救いの道が示されましたけども、で、今日はですね、B の人たちについて、語られているのがこのローマ人の手紙のね、この今日の箇所ですね。で、確かにですね、エリコの住民のように、彼ら、ね、唯一なる神様を神としない。彼らはこの神の軍団が、ね、来た時にどうしたか。彼ら城門を閉ざして徹底抗戦の構えを見せました。神様の言葉が近づいている、神様が近づいている、神様の火が近づいているのに対して、ね、もう自分たちのこの力で何とかやってやろうじゃないか、ね、そういうふうに結託して、そして神様の栄光を、神様に栄光を返さない、むしろ滅ぶべき被造物や、また、ね、諸々の偶像とか、そういったものに、神様の栄光を取り替えてしまった、ね、そういう人たちについてが、ね、この今日の箇所ですね。
今日の箇所の21節を一緒にゆっくりと宣言してみましょう。21節、
はい、では3、はい、というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。アーメン。ん？ 22。
22。はい。
はい、22。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、 這うものの形に似たものと変えてしまいました。
あのね、この言葉を見ると、彼らは、神様を知っていたという言葉が書いてありますよね。エリコの人たち、神様を知っていたんですよ。神様が430年もの間奴隷として強いられていたイスラエルの民を、モーセという人を使わして、あの世界最高の王、そのパロの手から10の災難を下し、そしてそこから脱出させてくださったお方である。ただ神についてきた彼らを、荒野を彼らが歩く時、至る所に置いて様があって、何にも持っていない彼らを敵対してね、滅ぼそうとしている人たちが至る所に出てきても、神ご自身がその一つ一つの出てきたものを敵対して打ち滅ぼしたこと、これ全部聞いてるんですよ。この不思議な民、この不思議な神様が共におられる、このイスラエルの人々がこのエリコに向けてくるということを聞いて、立ちはだかったものはことごとく打ち滅ぼされたということも聞いてますよ。なのに神を神としなかった。何かと言ったら、神様に対して降参しようという気持ちがなかった。だから彼は何をしたかと言ったら、降参しようじゃなく入ってこさせまいして城門を閉めたんですよね。そして何をしたか、すっごいこの神様を怖がっていたんですよね。聖書に書いてあるでしょ、彼は死んだ、彼らの心は死んだようであった。前進してくるその頼りを聞いただけで、だからこの神様が力もあるね。そしてこの神様には絶対勝てないということがあったから、何にもできずに、ただできたことが城門を固く閉める、あとは心がね震えて死因のようになってね、その日を待っていっただけなのに、神を神とする、神の前で降参する心は芽生えてなかったんですよ。これどういうことかって言ったら、救われない人、救われないこの人として選ばれている、自分からもう救われないものとして、選ばれたものとして生きる人たちの特徴というのが、どんなことがあっても心がしなえて、今問題が起きて心がしなえて死にそうな時でも、固く自分の懲役の城門を閉じて、そして死にそうな心で死に耐えてそこにいるんですよ。これがエリコの人、そして神の福音を受け入れない人々の特徴なんです。だから見て、たまにいるでしょ、ものすごく苦労している、今もどうにもならない、だからもうイエス様信じてね、助かるよ、救われるよ、言っても聞かない人いるでしょ、これエリコの城壁ですよ、ね、イエス様信じてあらゆる人々がこう祝福された様もね、教えて、そして癒された様も教えて、問題が解決された様も教えて、ということをいくら言ってあげても、絶対に信じない、信じまいと思って決心している人たちというのはね、そびえ立った城壁のような心を持って、そしてね、固く閉じて絶対動かないんですよ。これが本当にイエス様にあって救われない人々のこの特徴なんですね。で、なんでそうなるかって言ったら、彼らのそのような心のこう裏側に見えないところに罪が隠れてる。21項目の罪があったよね。この項目の罪が満ちた時に、神の裁きが、まだ神がその土地を滅ぼすために選んだ民が近づいていたじゃないですか。ということなんだけど、 この罪に満ちていた人というのは絶対に開かない。だから皆さんがね、なかなか自分が悔い改めが生じない、心が悔い改めなきゃと思うんだけど、それがなかなかね、心の底からできないという時は、皆さんね、この項目見た方がいい。私にこれとこれとこれとこれとこれがあるかないかをね、見てみればわかりますよ。あ、これある、これある、これある、これある。だから私は堅くななんだ。だから私はね、悔いて改めようとしないんだ。救われようとしないんだ。神の恵みに預かろうとしないんだ。皆さんね、これね、すごいですよ。言うこと聞かない人に、あなたがなんで今言うこと聞かないか知ってる？じゃあ、ここパッと開いて、ここに私に言わなくていいから、あなたに当てはまる罪があるはずだよって。これがあるから、あなたは、私がいくらあなたに何を言っても、これがあるから、これが固く固くね、あなたの中に存在しているから、私の話を聞こうともしないんだよ。もう怒るかもしれないですね。でも見てたらね、絶対に分かります。あ、あるあるあるあるある、見たらもうおしまいね。ああ、そうだ。だから私言うこと聞かないんだ。そう、結論に至るんです。この21の項目、この罪というのが根深く人の中に存在するためには、ですね、性的堕落。これがその力を与える、その根拠になってるんですよ。
で、いろいろな、ね、邪悪な項目があります。でですね、この罪に陥って、ね、要するに B の部類にいる人たち、感謝のお言葉を、ね、それを蔑む、あるいは嫌がる、ね、そういう人たち、ね、彼らに対して神様が、ね、なされることは3つあるんですね。今日の箇所を見ますと、でその3つ、というのは実はどれも一緒です。今日のところの24節、26節、28節、ね、この、ね、偶数節、24、26、28、ね、このそれぞれにあるんですけども、共通してあるものがあります。それは、引き渡すという動詞ですね。引き渡す。この引き渡す、これギリシャ語では、パラディドミーと言います。パラディドミー。で、このパラディドミー、これ引き渡すと訳されていますが、これ福音書の中でですね、結構多いんです。で、どういうところに多くなるか、4福音書はどれもですね、イエス様の十字架に至る場面が書いてありますけども、十字架に至る場面になればなるほど、このパラディドミーが増えてくるんですね。頻度が出てくる頻度で、これ要するに、ね、例えばイスカリオテのユダがイエス様をパリサイ人に引き渡した、ね、パラディドミー、引き渡す。でさらに、ね、パリサイ人と律法学者たちがポンティオピラトにイエス様を引き渡した。そしてピラトは、ね、十字架へと引き渡した。ですから神様に敵対する人々、ね、イエス様にいてもらっては困る人々は、この神の御子なるお方イエス様を十字架に引き渡す、ね、これがこの B にあたる人たちの仕事であるわけです、ね、B の人たちはこの神の御子がいてもらっては困るんですね。だから、亡き者にしようとします。十字架へと引き渡すんです。この B の、ね、部類の人たち。で、そこで、そういう彼らに対して神様が、ね、なさることが、この三つのパラディドミー、ね、引き渡しなんです。まず24節で、神様はそのような者たちを、その心の欲望のまま、汚れへと引き渡し、ね、引き渡した。でそのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになった、ね、ということが、24節のところに記されております、ね、心の欲望のままの汚れへと引き渡した。ですから、ね、神様を神様として認めない、ね、イエス様がおられる、ね、福音が語られたにもかかわらず、もう癌としてその福音を受け入れない、ね、神様を神として認めない、いや私の心が全てなんだ、私の思い、ね、これがそんな、ね、神 イエス・キリスト、それよりも私の方が全ての全てだって、そういうふうに思う人に対しては、ね、イエス様、あ、それならどうぞ、心の情欲の通りに行きなさいって、そういうふうに、ね、もう獣のようなその志へと神様は引き渡されるんですね。そういうわけで彼ら、ね、獣以下の、ね、汚れた行動へと転げ回り落ちていくんです。で、神様はそれを、ね、パラディドミ、ね、パラディドミには、ね、引き渡すという意味の他に、まあ、放置する、ね、そういう意味もあります。放置する、野放しにする、その状態のままに捨ておく。これが、ね、まず第一つ目のパラディドミ、ね、24節です。で、二つ目、ね、26節に出てきますけども、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです、書いてありますね。で、ね、彼らのそのまあ、良くない思い、情欲、男と男、女と女、それが情欲に燃えて、その誤りに対する当然の報いを自分の身に受けている。当然の報いがあるんです。で、これ古今東西そうですね。大昔においては、この、ね、ノアの時代の前、もう人々の邪悪がはびこって、ね、神の子たちが人間の女のそのね、それに情欲を燃やして、ね、結婚してはならない、相手が、と結婚して、で、そういうふうにして、ネフィリムが生まれていった。ね、そして、邪悪がどんどんはびこって、もう悪どいさが強い、ね、そういう者たちが好き放題して、そして弱い人たちはただ虐げられる、ね。そういう世界に対しては、神様は洪水という形で報いを、ね、与えました、ね。そういう性的な乱行、また、暴虐に対して、ノアの時代は洪水。そして、先ほどの、ね、ソドムとゴモラ。それに対して、もう本当に性的盗作の町ですね。男同士、女同士、そんなことがはびこっていた。その町に対しては、神様は、炎という形で、ね、もう異様の燃え盛る炎によって、その町、もろとも滅ぼして、しかし、義人はその核から救われました。ね、ノア時代、ノアの時も、義人ノアを救い出されましたけれども、で、それと同じように、ね、これ、時代が変わってもいつも同じなんです。今、現代においてもそうです。ね、今、現代において、そういう、ね、不自然な情欲、不自然な欲、この、汚れた情欲に燃やしている者たちに対しては、ね、先ほど甲斐先生が言いましたように、もう本当に恐るべき病気という形で、ね、それを報いをされましたね。本当に、HIV とか、エイズ、またね、梅毒とか、そういう性的な、ね、病、それ本当に顔が崩れているような、ね、まあ、あと、もう、免疫機能が低下してしまって、本当に苦しい思いをするような、そういう、もう明らかに、これ尋常ならぬ病だ。明らかに神がいるとすれば、神の罰が下っているんだという、そういう病ですね。そういう人々は見て、もう、そういう、ね、汚れたことはするまい、ね、そういう自然、の世を捨てて不自然なことをするまい、そういうふうに普通人はなるんですね。もう HIV なんて、ね、40年前はなかったけれども、それが最近になって現れてきてる。もうですから、そういう時代に入った。しかし、ね、甲斐先生が先ほど言いましたように、ね、もうコップ、あ、その病気にかかった人がコップ飲んだやつ、ね、そのコップを使っただけでも感染するような、ね、もうですから、要するにそういう人たち、ね、そういう行為をするなという時代はもうね、それを乗り越えて、もうそれでもそういうことをしたがる人たちがいて、ね、HIV にかかった、それでも、ね、美しく、ね、同性愛として生きてます、美しいでしょ、ね、そういう、ね、ことで、さらにですね、なんかそういう、あ、いいね、いいねを増し加わせるような、ね、それに対してもう、またさらになる神様の警告ですね。もうそういう人たち、ね、コップ飲んでも映るんだったら、もうそういう人から半径3キロ以内近づくなっていう警告ですね。そういう人たちだと分かったら、ね、もうそういうものは意味嫌うべきものとして、ね、もうバイキンつけたら、ね、汚い、ね、子供たちよく遊びますね。バイキンつけたって言って、で、それで、なんか、バーリアとかやって、塞いだりしますね。 本当に それほどまでにそういう、ね、性的盗作するものはバイキンのように扱いなさいって、まあ、そういう時代になってきてるわけでしょうね。
要するにですね、今私はしなくていいっていう人たちがね、あのね、なんだか知らないけど、自分がしない、自分はしない、自分はしない。で、なんでしないのって、そんな美しいもので、どう、あの、それ、いいよって、ね、言えるようなものだったら自分もしていいじゃん。なのに、自分はしないって言うんだよ。そんなの私は絶対しないと言ってるんですよ。自分は絶対しない。そんなの絶対しないって。あなたはそんなの絶対しないって言ってることを、なんで公認するの？なぜかわかりますか？私に被害がないから。ね？エイズかかる？その者同士がかかって苦しむのは彼らでしょ？私には被害がない。なんで被害がないの？一人当たりね、エイズにかかったらね、医療費なんか10億？死ぬまでかかるのがなんかそんな、なんかそんな計算を、あるお医者さんがしたの。間違ったらごめんね。死ぬまでこう医療的に面倒見なければならないためにそのぐらいお金がかかるっていうことを言ってましたね。もうすでにあのね、医療費全額が無料なんです。エイズの患者韓国プラス看病する人のあの費用も無料なんです。もう、お金まで出るんです。なんか、勲章かって。ね。で、怠け者はね、エイズにかかった方がいいかなって。ね。と思うくらい。ホームレス伝道してるときに、生活保護を受けたいんだけど、若い子が生活保護を受けられないの。そしたらね、結核の診断する車が、たまに来るんですよ、その町に。で、その時に、どこそこにいる誰々っていうことを、まあ、明かさなくてもその診断が受けられるようなことなんですけれど、若い子たちが、ね、願ってんだよね。結核にかからないかなーって。何言ってんのって言ったら、結核にかかったら、河合先生、生活保護が受けられるんだよって。パが言ってんじゃないよって。で、その中で一人ね、それを言った人の中で、一人、本当にね、あれですよ、今、いい働き人になった人がいるんですよ。いるんですよ。ですね、今、社会が、世界的な風潮が理解する、寛容、そして、そういった性も性として認めて、保護する、という形で普通の性を認めるために守るために貫通罪っていうのがなくなっちゃったんだよ。日本どうなの？日本貫通罪ってあんの？ない。韓国あったんだよ。そんで女が唯一あの力が持てる剣刃を見つけたら二人ともぶち込むことができる、そういうことだったんだけどね、これ法律でなくなっちゃったの。だからね、女の人が守られなくなっちゃった。そういうことなんですよ。だから、守られるべきものは、ね、撤廃されて。そして、守っちゃいけないものは法律で保護されて。この逆現象が起きてる。だからこういう時代に対して、もしかしたら継承を促してる、このそのコップ使っただけで病気うつるっていうことになったら、これで関係ない私がコップ使っただけで病気うつったら、その時からもう嫌になっちゃうよね。もう下半身が良くない奴らはもうこの社会の敵になっちゃうじゃん。その時から。ね？で、どうなるの？チャランポランして遊んでる人を見れば、なんて言う？あそこの家に遊びに行っちゃダメだよって子供に言うじゃん。でしょ？ あそこのお父さんちょっとなんか結構遊び人みたいだから、あんたそこの家行っちゃダメだよって。絶対こっち使っちゃいけないよって。そういうことになって、それでこれが社会的現象になって、この、ひまがった性に対して違うよっていうことをね、やっちゃいけないよ、ということが、まあ、はびこったら、あ、それもいいかな、と思いました。
で、この、次、まあ、28節の方ですね。また、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。で、カエサワは彼らを良くない思いに、ね、パラディドミに引き渡した。で、その結果彼らは、ね、良くない思いに引き渡されて、で、そしてしてはならないことをするようになった。で、そのしてはならないことのリストがね、もう先週、先々週からのずっとあるこの29節から31節のリストですね。で、この中において、